愛する天の父なる神様、今日も私たちをこのところに呼び集め、またそれぞれインターネットの前へと呼び集め、御言葉を通してお語りくださることを感謝いたします。私たちは今心が揺れ動く時代に生きています、歩んでいます。その中で決して揺れ動くことのないあなたの御言葉を握りしめたいと願っています。一人一人に主はあなたが御言葉を心に届けてください。あなたの言葉に、ただあなたに信頼して私たちが歩んでいくことができますようお導きください。そしてどうかこのところをあなたが完全に今日もお守りくださいますようお願いいたします。あなたの栄光だけがこのところで豊かに表されますように、聖霊様だけがこのところに豊かにご臨在くださいますようお願いいたします。これからのひととき期待し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。続くコロナ禍にありますけれども、昨日は娘の小学校で運動会が持たれました。今年の運動会はですね、去年ともまた違ってコロナ禍によって急遽無観客の運動会が行われました。無観客というのはつまり保護者も入れないということですね。その中で娘は先週とても緊張していました。絶対に徒競走でいい順位を取らなければいけないって、絶対に赤組が勝たなければいけないって緊張していました。もう運動会の前日はですね、もう緊張してもう絶対に眠れないって言っていた娘ですが、気がつくと前日もいつも通りの時間にぐっすり寝ていたんですね。まあ、そんな緊張している娘を見ながら、親である私はもう何度も何度も娘に言うんですね。もう順位は関係ないから大丈夫だって、まあ、ただ楽しく頑張ってやりきったって自分が言えるならもうそれでいいんじゃないなんて、まあ、私は言うんですけども、まあ、娘はそれを言ってもなかなか伝わらなくてですね、緊張し続けていたんですけれども、まあ、ただ結局昨日娘は帰ってきた時にですね、楽しかった頑張ったってそう言って帰ってきたので、ああ本当に良かったなって思わされたのでした。さあ今日皆さんとご一緒に見ていく御言葉、それは宣教について私たちはテーマを持って御言葉から見てまいります。今日初めに覚えたいアウトライン3つのポイントがあります。アウトライン3つ、それでは私たちはこの宣教についてどのようなポイントで見ていくのか、まず初めに1つ目のポイント、それは宣教、それは神様が私たちを使わすのだということです。自分がある時ふと思い立ってですね、あの場所でこのことをする、それが宣教ではなくて神様が使わせてくださる。天の父がイエス様をこの地上に使わされたように、イエス様から使わされる、それが宣教だということです。2つ目、それは神様を信頼することだということです。神が私たちを使わされたのであれば、何がなくてもその旅路に必要なものは全て備えられる、そのことを信頼するということです。そして3つ目、神が全てを担ってくださるという信頼です。あなたが神に信頼し誠実に働きをなしていくのであれば、たとえ結果がどうであっても全てを神様が担ってくださるということです。今日の御言葉はですね、マルコの福音書6章の7節からとしましたけれども、その前の6章の後半を見るとですね、このように記されています。それからイエスは近くの村々を巡って教えられた。この6節の後半には記されています。イエス様はさまざまなところで神の国の福音を述べ伝えられました。この6章の初めにはですね、イエス様が自分の郷里故郷で福音を述べ伝えられた、そんなことも書かれています。そのようにですね、イエス様はさまざまなところで福音を述べ伝えられた、その働きが今や弟子たちに手渡されようとしている。 ではどのように弟子たちは宣教の働きを成していったのか、7節からご一緒に見てまいりましょう。7節ご一緒にお読みいたしましょう。また12弟子を呼び5つ使わし始めて、彼らに「イエス様は今回も含めて弟子たちを3度呼び出しておられます。マルコの福音書において3度呼び出す場面が見られるんですね。1度目はどういう場面だったかというと、それぞれの弟子と個人的に出会って、あなたは私に従いなさいって個人的に召される、呼び出される、そのような場面が1つ。そして2つ目、2度目は私のそばにいるようにって12弟子を呼び出された場面。そして3度目となるのが今回ですね。イエス様は弟子たちを使わすためにこの時呼び集められたあります。弟子とはそのようにですね、イエス様に個人的に付き従って、そしてイエス様とそばにいて、そして使わされていく、それが弟子です。イエス様はもともと弟子たちを使わすために呼び出されました。イエス様とずっと一緒にいて、ずっと仲良くいる、それが弟子ではありません。そしてイエス様こそ父なる神様から使わされた方でした。その天から使わされた方が、今度は私たち一人一人を、弟子たちを使わしてくださるというのです。ポイントの1つ目にありました。宣教とは自分の思いで判断して行動することではない、神が私たちを使わしてくださるのだということです。使わされた弟子たちは実際に自分たちで働きをすることによってですね、改めてイエス様の教えをそこで深く学んだでしょう。ああ、イエス様がああいうふうにおっしゃってたのはこういうことだったのか、自分でやってみて初めて気づくこともあったでしょう。身につくこともあったでしょう。仕事においてもそのような場面があると思います。新人にですね、仕事を教えるために新人にあえて一人で仕事をさせてみるって、そういうことがあると思います。息子が入院していた病院の NICU でもですね、ある時先輩の看護師の方が新人に厳しく指導していた時がありました。まあそこまで言わなくてもって、まあ見ている側は思うかもしれません。しかしそこまで言わなければいけない、それはその働きに命が関わっていたからです。その命が関わる現場だからこそ、それほどまでに緊迫感があった、言わなければいけない、指導しなければならなかったのではないでしょうか。そしてこの宣教という働きにおいても間違いなく命がかかっている、そのような働きでした。イエス様が弟子たちにされたことは、この時ただの教育ではありません。弟子たちがただ単に鍛えられてスキルアップしていけばそれでよし、そういう働きではありません。何よりも救われるべき魂が、刈り取るべき収穫がそこにあるのだ、イエス様はそれを見ておられました。まあ、そのためにイエス様は弟子たちに自らの権威をお授けになった、このところには記されています。弟子たちが自分自身の力でですね、ことを成したのではない、イエス様の力が弟子たちに与えられて、そして使わされて述べ伝えていったあります。さらに続く8節9節で、使わされる弟子たちのその備えについてここでイエス様は語られています。8節と9節続けてご一緒にお読みいたしましょう。8節9節3、はい。でいかないよ、履物は履くように、しかし下着は2枚着ないようにと命じられた。8節9節とても具体的な命令が命じられたという命令がイエス様から語られています。 8節に戻っていただくとですね、当時旅人が旅に出るときに持っていたその杖、その足を早めるためのその杖、それは持っていいと。しかしそれ以外のもの、パンも袋も胴巻きの小銭、お金も持ってはいけないと。9節を見るとですね、履物、それは当時革で作られたサンダルのようなものですが、履物は履くように、しかし下着は2枚持っていけないって、まあ、とても具体的ですけれども、これを聞いてどうでしょう。ちょっと旅に出るにはあまりにも身軽すぎるって思われないでしょうか。旅行に行く際にですね、成田空港にこの格好で集合してくる人がいたら、これはあまりにも場違いではないでしょうか。あまりにも持ち物が少なすぎて不安になってしまうのではないでしょうか。しかしイエス様はこのところで、物なんてもう何も全部いらないんだからって、そういう意味でこの8節9節語られたわけではありません。皆さんもですね、聖書に忠実にこの8節9節を聞いて、今日家に帰ったら、よし、自分の身の回りにあるものをどんどん捨てていこうって、それは少し違います。なぜならイエス様、ある時には言われたんですね、弟子たちに、財布や袋を持ちなさいってイエス様はおっしゃっています。ただ弟子たちを宣教に使わすという、この時この場面に至っては、それらのものは必要ないのだ、イエス様はおっしゃいました。ここで宣教に出る弟子たちは、神にあって貧しくなるということを学ぶ必要がありました。イエス様にこそ最高の価値があるんだ、それ以外のものはいつでも手放すことができる、そんな生き方をあなたたちにはしてほしい、そんな生き方をあなたたちは選ぶべきだ、そう語られています。もしこのところでですね、弟子たちがお金を持って行っていいよって言われたなら、弟子たちはきっとお金に頼った歩みを、働きをしたのではないでしょうか。しかし貧しくあるからこそ、自分自身の力に頼れない、物に頼ることができない、じゃあ頼るべきものは神様しかおられない、そのような状況でした。そして物を持たずに旅立った弟子たちは、旅の中で出会ったはずです。すべてのもの、必要なもの一切を満たしてくださる神様に彼らは出会ったはずです。今日のポイントの2つ目が、神様に使わせてくださるなら、神様が使わせてくださるなら、必要なものはすべて備えられる、そのように私たちは信頼してまいりたいと思います。もし物を持たないこと、イエス様を信頼すること、何かを手放すことに恐れ不安があるのでしたら、この地上で最も貧しくなられた方を私たちは覚えなければならない。その方はイエス様です。イエス様はまさに何もかもを捨てて、まあ、何よりもですね、ご自分が神であるというそのあり方すら捨てて、この地上を歩まれました。イエス様がどれほど貧しくなられたのか、それほどまでに私たちのために貧しくなられた方を見上げるならば、私たちはもう何かを持ちたい、これだけは手放せない、言えないはずです。私たちは今日その方に信頼してまいりたいと思います。引用箇所丸1、次を送っていただくと引用箇所の丸1記されています。使徒の働き3章の6節、使徒の働き3章の6節、このところで物を持たずに旅立ったペテロ、弟子たちはこのように宣言しています。3章6節、このところもご一緒にお読みいたしましょう。するとペテロは言った、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。金銀がもしあったなら、金銀をあなたにあげよう、これで医者のところに行きなさいって言ったかもしれない。しかしそうではない、金銀は私にはない、しかしだからこそ与えられているものがある、 私に持っているものがある。それはイエス・キリストから与えられた権威です。イエス・キリストの御名によって命ずる、立ち上がりなさい、歩きなさい。そのように弟子たちは言うことができました。私たちはどうでしょうか。この世の流れに流されて、もっと物を持ちたい、もっとお金があればいい、もっともっとって、友人が欲しいって、もっともっとというこの際限のない所有欲が私たちを締め付けることがないでしょうか。私たちはそのような欲望から解放されなければいけません。そして主を信頼し告白してまいりましょう。あなたこそが一番ですと。私に必要なものはあなたがすべて与えてくださるのだと。それで満足ですと。まあそうは言ってもですね、本当にそんな歩みをして今日旅立っていた弟子たち、本当に大丈夫だったのだろうか、その後大丈夫だったのだろうか、心配に思われるかもしれません。その答えをですね、イエス様は示してくださいました。続く引用箇所丸に、ルカの福音書22章35節と36節、イエス様の十字架による死が間近に迫っている中での言葉、ルカの福音書22章の35節と36節、イエス様はこのようなやり取りを弟子たちとされています。まずは35節をご一緒にお読みしましょう。それからイエスは弟子たちに言われた。使わした時、何か足りないものがありましたか。彼らは、いいえ、何もありませんでしたと答えた。いいえ、何もありませんでした。これは弟子たちの実体験に基づいた真実な告白です。あの時持たずに旅立ちなさいと言われた弟子たちの真実な告白です。そしてこの弟子たちの真実な告白を受けて、36節にてイエス様はおっしゃいます。36節もご一緒にお読みいたしましょう。すると言われた。しかし今は財布のある者は財布を持ち、同じように袋も持ちなさい。剣のない者は上着を売って剣を買いなさい。弟子たちが告白しました。イエス様は私に必要なものを確かに満たしてくださった。何も持たないで旅立ちなさいと言われたけれども、全てのものに私たちは満たされたのだと弟子たちが告白したとき、イエス様は言われました。弟子たちに物を持たせてくださいました。一番大切なことがあなたたち分かったなら、あなたはもう物を持っても大丈夫だってイエス様はおっしゃいます。そしてこのような信仰者の告白、それは新約の時代だけではありませんでした。旧約の時代にも見られます。モーセが40年の荒野の旅路を振り返った時、その告白、モーセの告白をご一緒に見てまいりましょう。引用箇所丸3、新命記29章5節、荒野の旅路の終着点でモーセが告白したその真実、ご一緒にお読みいたしましょう。私は40年の間、荒野であなた方を導いたが、あなた方が身につけている上着は擦り切れず、その履物も擦り切れなかった。イスラエルの人たちはエジプトを出る際、十分に物を準備してから出てきたわけではありませんでした。急いでエジプトを出る準備をしなければならなかった。人間的にはですね、ああこれも持ってくればよかった、そんなものがあったかもしれない。しかし神様が使わせてくださったから、持てるもので十分でした。民の上着は擦り切れず、履物も擦り切れませんでした。 旧約、新約の時代でこのような真実な信仰者たちの告白を見ました。しかしこれは昔だから大丈夫だったんでしょう。そういうわけではありません。私は皆さんの中にある真実の告白を知っています。皆さんの中には震災の時、急にふるさとを出なければいけなくなった。そんな方々がおられます。急に荒野のような旅路を歩むこととなり、自分の身近にあった多くのものを捨ておいて、避難生活を送らなければならなかった。そんな中で手元には十分なものがなかったでしょう。しかしそんな中でも神様が本当に必要なものは確かに与えてくださったと私は皆さんの証から真実な告白から知ることができます。そして何よりも皆さんが神様を信頼していたことを覚えさせられます。私たちはいつもそのような皆さんの信仰からの告白に大きな慰め励ましを受けます。決してあれが足りない、これが足りないではない。私の人生において最良の一年であったと、そのような告白が生まれてくる。皆さんこそ神様を信頼してよかった、いいえ足りないものはありませんでしたと告白しておられる生ける証人である、証人であると私は信じます。失ったものは確かに計り知れないでしょう。私も想像すらできません。しかし私たちを使わされた主は、これまでがそうであったようにこれからも間違いなく私たちの必要なものを満たしてくださると私たちは信頼し告白して歩んでまいりましょう。今日の御言葉に戻り、弟子たちが旅に出て行った際のその対応についてイエス様は10節11節で語られています。10節と11節、このところも続けてご一緒にお読みいたしましょう。また彼らに言われた。あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったなら、そこから出ていくときに我らに対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。十節に戻っていただくと、その家にとどまりなさいという教えがあります。まあ、これはですね、自分を受け入れてくれた人の家があるならばその人を信頼しなさいということです。そのところで与えられるべきもので満足すべきだということです。まあ、より良いものを求めてですね、よくよく見たらお隣さん家の方が裕福で、ああとても良かったって、元からあっちに行けばよかった、今からやっぱりお隣さんの家に行こう、いやそういうことではなくて、最初に受け入れてくれたその人の家にとどまる、あなたは誠実でありなさいという教えです。そして11節ではですね、あなた方を受け入れない、言うことを聞かない場所があったなら、そのようにまず記されています。イエス様は聞く者の応答に対してはですね、決して強制なさることはなさいません。無理やり信じなさい、信じるようにあなたの心を変えてやるんだ、イエス様はそのようにはおっしゃいません。受け取る者に自由を与える。しかしその自由には責任があり、その選択に対してノーと言い続けるのであれば、弟子たちに自分の足の裏の塵を払い落としなさいと言われます。この足の裏の塵を払い落とすということ、ユダヤ人の習慣では異邦人の地に行って、そしてまた自分の地に戻ってくるとき、自分の足の塵を払い落とすという習慣があったそうです。それは異邦人の地の汚れを払い落とす、自分の地には入れないということです。自分はそのような汚れとは、異邦人とは一切関わりないんだ、そのように表す行為です。まあ、そのようにですね、足の塵を払い落とすというのは、相手と一切の関係を断ち切る、そのような宣言です。 神の言葉を受け入れなかった責任、それは無効にあるのだ、表すことです。さらに、このままではあなたたちは本当に危ないんだぞって。その土地の滅亡がもう迫っているんだぞ。それを目に見える形で表す行為でした。これはただのパフォーマンスではなくてですね、ただの比喩表現でもなくて、これを本当にした人たちがいます。それを実践した人が聖書に記されています。それはパウロですね。引用箇所の4、使徒の働き18章の6節には、次のように記されています。使徒の働き18章の6節。この時パウロが払ったのは足ではなく衣でしたけれども、ご一緒にお読みしましょう。しかし彼らが反抗して口汚く罵ったので、パウロは衣の塵を洗って言った。あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかる。私には責任がない。今から私は異邦人のところに行く。パウロはその地で福音を述べ伝えることに全力を出し尽くしました。しかしそれでもその地で受け入れられることがありませんでした。パウロですらですね、受け入れられなかったっていう、そんな経験があります。私たちの中にもどうでしょう。伝道したけれども、神様のことを伝えたんだけれども、受け入れられなかったって、そんな経験を持っておられる方もおられるのではないでしょうか。そんな時皆さんはどう思われるでしょうか。ついですね、もうあなたのことなんて知らないって言いたくなってしまう気持ちがあるかもしれません。まあ、ただ先ほどの塵を払い落とすという行為はですね、もう個人的な恨みから来る嫉妬と妬みに駆られて、もうすごい顔をして塵を払い落とす、そういうことではありません。この行為の先にある意味があるんです。それは宣教の結果、それをすべて神様あなたに委ねますという、委ねるということです。結果にとらわれることはない。これ以上その人々と関わることができないなら、それが許されないなら、もうその後はその人たちを神様に委ねるしかない。神様、もうこの人のことはあなたに委ねますという行為、それが塵を払い落とすということです。そして神様はあなたの責任を追及されることはありません。それにいくらですね、私たちに責任感があったとしても、私は責任感があると言っても担いきれないものがあります。私たちは誰かの魂の救いについて責任を担うということはもともとできません。パウロはこのところで言いました。私には責任がないってはっきり宣言しました。私たちが今日見てきたポイントの3つ目、それは神様が宣教の結果、その責任すべてを担ってくださるということ。神様が担ってくださるということです。これは私たちにとって大きな慰めではないでしょうか。それに比べてこの世はどうでしょうか。この世は成果主義です。結果が全てです。しかし神様は宣教において結果を問われません。問われることは、あなたがただ誠実であったかどうか、その過程を神様は見ておられます。そして最後に、弟子たちが実際にどのような行いをしていったのか、今日の最後の12節と13節、このところも続けてお読みいたしましょう。12節、13節、ご一緒に続けてお読みいたしましょう。こうして12人は出て行って、人々が悔い改めるように述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。12節に戻っていただくと、弟子たちは宣教において自分たちで頭で一生懸命考えて言葉をひねり出していったわけではありません。述べ伝えた。イエス様から受けたことをそのまま人々に伝えたのです。 神様の言葉は実に力があります。たとえ自らの内からいい言葉が生まれてこなくても、ここに神様の言葉があります。私たちも神様から受けたこの御言葉をただただ純粋に述べ伝えるものとなってまいりましょう。そして弟子たちはまず悔い改めるようにと述べ伝えました。悔い改めとは、何度もお話しているかもしれません、ただの後悔ではありません、反省ではありません。ああ、あの時罪を犯さなければよかった、やってしまった、そういうことではありません。それは方向を変えることです。向きを向き直すことです。これまで自分が歩んできた道、それは全て間違っていたと向きを向き直すことです。これは何度もしていかなければいけない。これなくしては救いには導かれません。しかし弟子たちはただただ彼らをですね、責めるようにして、悔い改めよ悔い改めよって、ただそれだけを伝えていたわけではありません。13節を見ると、その後には癒しと回復がありました。霊肉ともに神様に触れられて癒されていく。体だけの癒しではない、悔い改めて心も癒される、そんな経験を人々は持っていきました。弟子たちはこのように信仰を持って、イエス様から与えられた力を用いて宣教の働きを成してきました。そしてこの時宣教を始めた弟子たち、たった12人の弟子たちの出来事が、今日の14節以降を見るとですね、やがて王宮をも揺るがしていく大きな出来事となっていきます。そしてそれは今や2000年経った今、こんな遠いこの地にもその働きが、神の福音が届いています。それは彼らをはじめとした信仰者たちが神の国の福音をまっすぐに述べ伝えてきたからです。私たちも今日、神様に使わされたこの地で、神様を信頼し、神様に委ねつつ、福音を述べ伝えてまいりましょう。この足の塵払い落とすまで。黙祷の時を持ちましょう。ピアノを弾いていただきながら、今日の御言葉を振り返るひとときを持ちましょう。今日は宣教についてご一緒に御言葉から見てまいりました。宣教、それは神が私たちを使わせてくださるものでした。宣教、それは私たちが神に信頼することでした。必要なものはすべて備えられると信頼することでした。そして宣教、それはその結果すべてを神様が担ってくださる。だから私たちは安心して安らいで、ただただ純粋に神様の言葉を述べ伝えるのだと学んでまいりました。この時使わされた弟子たちは、人間的に信仰的に完璧な者たちだったでしょうか。弟子たちを見た時に賭けがありました。賭けだらけでした。しかし神様は、知恵ある者を恥じらせるために、この世の愚かな者を選び用いてくださる方、私たちは今日どうでしょうか。私たちはとても宣教、伝道、私にはとてもそんなことまだまだできない、もっともっと自分でレベルアップしないといけない、スキルアップしないといけない、 そのように思っておられるのでしたら、今日そのように思っておられるすべての思いを神様に明け渡しましょう。そのような私たちの賭けすらも日々からも神様が愛を表してくださる、豊かな働きを、実りを見させてくださる、そのことを信頼しましょう。宣教、それは神様が成してくださる働きです。私たちは器です。私たちがどうかいつも用いられやすい器でありたいと願います。今神様に求めてまいりましょう。私たちがどうか神様にとって使いやすい器でありますようにと、陶器師主よ、私たちを砕き作り変えてくださいと、何度でも悔い改め、罪を憎み神に向き直し、あなたの用いやすい器に作り変えてくださいと、この時私たちを捧げてまいりましょう。そしてイエス様がこの時弟子たちを二人ずつ使わされた。二人三人いるところに私もおると言ってくださったイエス様が、今日二人三人だけではない、この教会の兄弟姉妹、私たちのところにも間違いなくおられます。私たちは決して一人で出ていくのではありません。この教会を使わせてくださいと私たちは今日祈りましょう。私たちが一人で倒れそうな時、支えてくださる方がいます。愛する兄弟姉妹がいます。そのことを感謝し、ご一緒に歩んでまいりましょう。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、神様の御言葉をありがとうございます。私たちは今日宣教について御言葉から見てまいりました。私たち自身を見るならば、私たちは弱いものです。賭けがあります。しかしそのようなあなただからと、神様が私たちを用いてくださるので感謝いたします。神様、私たちを今日あなたの御前にお捧げいたしますので、あなたがどうぞお持ちください。この教会におられる兄弟姉妹、ある方は出ていき、ある方は支えるために祈っておられます。一人一人を祝福し、この教会を豊かにあなたがお持ちください。今週一週間も、そしてこれからも使わされていくところで、神様が共に歩んでくださり励ましてくださることを信じ告白いたします。なぜならあなたが今日もこのところから私たちを使わせてくださるからです。使わせてくださる主よ、あなたに感謝し、すべてをお委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。